こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生は気づかぬうちに過ぎるから。自分第一で生きるための時間術は、クリス・ギレボーによる時間管理と自己理解のための実用書である。一般的な生産性向上の本が、より多くの仕事を短時間で処理する方法によりがちな一方、本書は限られた人生をどう配分するかという問いを中心に置く。扱われるのは予定表の整理だけではなく、疲労の把握、不要な予定から離れる判断、長期的な習慣作り、自分が充実を感じる瞬間の発見である。著者は人生の残り時間を意識することを悲観ではなく選択の基準として用い、他人の都合や緊急性に流される日常を見直すよう促す。忙しい社会人、家族や仕事に時間を奪われやすい人、自分の一日がどこへ消えたのかを説明しにくい人に向けた生活設計型の時間術である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人生の残り時間を基準にして予定の価値を測り直す。本書の出発点は、時間が足りないという感覚を単なる効率の問題として扱わない点にある。著者は、人生は思っているより短く、気づかないうちに日々が過ぎていくという前提から、予定や義務を自分の価値基準で見直す必要を説く。ここで重要なのは、視野有限性を不安の材料にするのではなく、選択の物差しに変えることだ。例えば、すべての依頼に応じる、惰性で会合に出る、他人が急いでいるから自分も急ぐといった行動は、短期的には摩擦を避けられるが、長期的には自分の時間を消耗させる。本書は、人生の残り時間を意識することで、何を引き受け、何を断り、何を続けるかを判断しやすくする。これは時間割を細かく埋める技術ではなく、自分が主人公として時間を配分するための上位概念である。生産性よりも納得できる時間の使い方を優先する姿勢が本書の核になっている。次に、1年単位の習慣プロジェクトで小さな行動を人生の蓄積に変える。本書で特徴的なのは、1日単位の達成感だけでなく、1年単位で積み上げる習慣プロジェクトを重視する点である。著者は、大きな成果を一度に作ろうとするのではなく、長い時間軸を設定し、毎日の小さな行動を続けることで意味のある結果に近づく考え方を示す。例として、毎日少し日記を1ページ書く、語学の単語を覚える、オーブの本を少しずつ読み進めるといった実践が挙げられる。この方法の利点は、目標を過度に劇的なものにせず、日常生活の中に組み込める点にある。短期的な気分に左右されにくく、失敗した日があっても全体の流れを立て直しやすい。さらに、1年という単位は十分に長いため、単なるタスク処理ではなく、自分は何を育ててきたのかという実感につながる。忙しさだけが残る生活から後で振り返れる蓄積を持つ生活へ移るための現実的な仕組みとして機能する。さらに、青信号、黄信号、赤信号で集中力と疲労を可視化する。本書は時間管理を予定の量だけでなく、エネルギー状態の管理として捉えている。その代表的な方法が、集中と疲労を青信号、黄信号、赤信号の3段階で見る考え方である。青信号は集中でき、生産的に進められる状態であり、この時間は重要な作業に使う価値が高い。黄信号はまだ動けるが、疲労や過労の兆候が出始めている状態で、作業量やペースを調整する必要がある。赤信号は限界に近く、無理に集中しようとしても成果が落ちやすいため、休息や仕事量の見直しが優先される。この分類の意義は、頑張るか休むかを気分や罪悪感で決めるのではなく、観察可能な状態として扱える点にある。多くの人は疲れている時ほど自分をさらに追い込み、結果として時間も成果も失う。本書の3色モデルは、いつ進め、いつ調整し、いつ止まるかを簡潔に判断するための実用的な指標になっている。そして、途中でやめる判断と急がせない配慮で人間関係の消耗を減らす。本書は、自分第一を単なる自己中心主義としてではなく、関係性の中で無理な消耗を減らす技術として扱う。特に印象的なのは、人間関係や予定を最後まで続けなくても良いという視点である。退屈な集まり、非生産的な会議、負担が大きすぎる付き添いなどは、礼儀や責任感の名のもとに惰性で続きやすい。しかし、そこから適切に離れることで、時間だけでなく心理的な自由も回復できる。本書はまた、職場で他人に依頼する際にも、すべてを緊急扱いしないことの重要性を示す。相手に後回しにできる余白を与えることで、不要な反発や緊張を避けられるからである。つまり、本書の境界線の考え方は、自分の時間を守るだけでなく、他人の時間への敬意とも結びついている。断る、早めに切り上げる、急がせすぎないという行動は、関係を壊すためではなく、持続可能な距離を作るための現実的な手段として提示されている。最後に、生きている実感のリスト化で自分の軸を具体化する。本書は、時間を何に使うべきかを外部の基準から決めるのではなく、 自分がどの瞬間に充実を感じるかを手がかりにする。著者は、生きていることを実感できた瞬間をリスト化する方法を示し、過去の経験から自分の価値観を読み取ることを勧める。重要なのは立派な信念や大きな使命を無理に作ることではない。旅、友人との再会、体を動かすこと、創作の壁を越えること、誰かの役に立つ活動など、自分が強く心を動かされた場面を集めることで今後の時間配分の基準が見えてくる。この作業は何でもよい、どちらでもよいと流されがちな人にとって自分の輪郭を取り戻す手段になる。さらに毎日の行動記録やできたことへの注目と組み合わせれば、時間の使い方を後から検証しやすい。本書における自分の軸とは抽象的な理想ではなく、実際に自分を生き生きさせた経験の蓄積から見出す実践的な基準である。結論として本書は、仕事、家族、付き合い、情報に時間を奪われ、自分の一日がどこに消えたのかわからないと感じる人に向いている。特に30代から40代以降の働き盛りの人、フリーランスや管理職、子育てや介護で自分の時間が後回しになりやすい人には、予定の削減だけでなく判断基準の作り直しという実用的な利点がある。読者は、1年単位の習慣プロジェクトによって長期的な蓄積を作り、3食の疲労管理によって無理な集中を避け、途中でやめる技術によって人間関係の負担を軽くできる。似たジャンルの時間管理本がタスク処理や集中術を中心にするのに対し、本書は人生の有限性、自分の価値観、日々のエネルギー状態を結びつけている点が特徴である。新規な概念だけで押し切る本ではないが、既存の生産性理論を人生の実感を取り戻すための生活設計へまとめ直している。より早く働く方法ではなく、何に時間を使うべきかを冷静に選び直したい読者に有用な一冊である。ご支援いただける場合は、クリス・ギレボー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。